お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする新名智子さんの解説と合わせてお楽しみください。今日お送りする物語は聖書物語新約聖書編の最終回です。物語のタイトルはイエス天に上げられるです。
みんな揃っているのかな。イスカリオテのユダが背いたのはとんでもないことだった。彼がいたら大いに助かっただろうに。
ユダは我々をみんなうまく騙したものだ。私なども正直で律儀な人だと思っていたからな。
イエス様はユダの正体を初めからご存知だったんです。でも主は一度もそんな様子はお見せにならなかった。それどころか私たちと分け隔てのない愛情と思いやりをユダにも注がれたんです。ユダはいくらでもその悪の心を悔い改める機会があったはずです。
主がユダだけでなく死を憎み唾を吐きかけひどい仕打ちをし、挙句の果て十字架にまでかけたすべての者たちに対して取られた態度は、私たちにとって大きな教訓だ。主は、ペテロよ、私についてきなさい、と言われた。我々みんなに対して何度もそう言われた。主に従うためには、私は主を見ながら従わねばならないし、またそのためには、主と同じように人々に接しなければならない。人々が私を罵り、あらゆる呪いをかけ、何事につけ虐待するとき、主のように笑って許すことは不可能に近い。だが、私はそうしなければならないのだ。
主の御名において、信ずる者には、どんなことでも可能ですよ。
主はご復活から40日の間、私たちと共におられる。
本当に素晴らしい、喜びに満ちた光栄ある40日だった。
しかし主は間もなく天国の父のもとへ帰って行かれる。どんなに寂しくなることだろう。
主は私たちをあらゆる真理に導く聖霊を使わせてくださると約束されましたよ。
ところで兄弟諸君、我々が誰一人考えてない重要な点がある。少なくとも話したことのない点だ。
何ですか。
私にとってはあらゆる真理のうちでも最も素晴らしいものの一つなのだ。イエス様はこの地上においでになり、人類の救いを成し遂げられた。そして我々を弟子としてお選びくださった。
ペテロさん、じらさないでくださいよ。みんな息を殺してあなたにとっての重要な点というのを聞こうとしているんです。
イエス様はここを去って天国へ帰られようとしている。これからは天国の父君のもとにおられるのだ。つまりだ、 我々が知り、お慕いするそのイエス様は、我々を知り、愛してくださる友としてのイエス様が天国の庭におられることになるのだ。イエス様は友のことを片時もお忘れにはなるまい。
神の王座の脇に私たちの友がおられる
のですね。イエス様が友としておられるのなら、将来は何も恐れるものはないわけだ。
主はこうおっしゃったではないか。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろうと。
なんという素晴らしい思い、素晴らしい真実だろう。私たちの弱さも欠点も知り尽くされ、私たちを愛してくださる友としてのイエス様が神の御前にあって私たちを取りなしてくださるとは。
でも悲しいこともあります。主を存じ上げ、主もよく知っていてくださる私たちにとっては確かに素晴らしい真実です。でも主を存じ上げない後の世に生まれてくる人々はどうなのでしょう。
来たるべき世において私を信じ愛し戒めを守り、人々の前で私を受け入れる者を私も父の前で受け入れるであろう。私はあなたのために取りなすと同様に、彼らを知り愛し彼らのために取りなすであろう。
さてオリブ山で弟子たちが一緒に集まった時、イエスに問うて言いました。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。
時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。
イエスはこう言い終わられると、ああ、主が天に昇って行かれる。
輝く雲でお姿が見えなくなってゆく。
見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。
お月の天使たちが主をたたえて歌っている。
誰か主のお姿が見えますか。
ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。
天国では救い主を神の宮にお迎えしようと総出で待っています。イエスのよみがえりによって死から解放された大勢の囚われ人と護衛の天使たちを従えて近づいてきます。護衛の天使たちが天国の万人に声をかけます。
門よ、頭をあげよ、常しえの戸よ、あがれ、栄光の王が入られる。
栄光の王とは誰だ。
強く勇ましい主、戦いに勇ましい主である。門よ、頭をあげよ、常しえの戸よ、あがれ、栄光の王が入られる。
この栄光の王とは誰か。
万軍の主、
これこそ栄光の王である。
今日の聖書物語はいかがでしたか？
これから少し解説させていただきましょう。イエス・キリストがついに天に昇られる時が来ました。イエスが復活後、40日間もまだ地上に残られたのは、弟子たちの信仰を強めるためでした。お墓に眠っておられるイエスではなく、復活して生きておられる救い主を弟子たちがはっきり認めるためでした。今、イエスは最後の別れを告げようとしておられました。その記念の場所となったのがオリブ山です。かつてイエスはそこに何度も行かれました。人々の心の重荷を負い、疲れ果てて休みに行かれた場所でした。また、山のふもとのゲッセマネで、ただ一人祈り苦しまれたのでした。このオリブ山から、イエスは天へ昇ろうとしておられました。そして、再び来られる時も、その足は、この山の頂を踏まれるのです。輝かしい勝利の王として、イエスはオリブ山に立たれるのです。さて、一行がオリブ山に到着すると、イエスは立ち止まり、弟子たちは周りに集まりました。イエスが優しく彼らを見渡されると、そのお顔から光が輝き出ているようでした。最後の言葉は優しさにあふれて、いつもあなた方と共にいるというものでした。そしてそれを保証するかのように、両手を広げて、イエスはゆっくり彼らを離れて上昇し、地上のどんな引力よりも強い力によって、天の方へ引き上げられていきました。弟子たちは畏敬の念に打たれました。上の方へ登っていかれる主イエスの面影を、目を凝らして見つめました。やがて栄光の雲がイエスを彼らの目から隠しました。そして天の合唱隊が美しい賛美の歌を奏でました。一方、弟子たちがまだ上の方を見つめていると、素晴らしい音楽のような響きで語りかける人がいました。振り向くと、人の形をした二人の天使が立っています。この天使たちは、イエスの地上での一生の間付き添っていた天使でした。今、この天使たちは、後に残された弟子たちを慰めに来たのです。このように告げました。イエスは、天に昇って行かれたのと同じありさまでまたおいでになる。天に上げられるのを弟子たちが見たそのお方が再び来られるというのです。地上で彼らと共に生活されたイエスは、天の父なる神と同じ座に着くために帰ってしまいました。ところが、そのお方がまた来られ、信じる人々を天に連れて行かれるというのです。これが再臨です。その日その時はいつかは、誰にもわかりませんが、それは必ず起こるということです。イエス・キリストは彼らの目から見えなくなりました。それは確かに別離でした。終わりでした。しかし同時に、それは新しいことの始まりでした。弟子たちは全く新しい気持ちでオリブ山を降りました。そして弟子たちがエルサレムへ帰ると人々は驚きました。イエスの十字架の後、弟子たちは落胆しきっていたものです。ところが今や全く変わって喜びに満ち溢れています。彼らの顔はこの世のものではない幸福に輝いていました。彼らは大喜びでキリストの復活と昇天について語る。つまり伝道したのです。こうしてイエス・キリストの名は世界中に広まり、2000年後の私たちにも及んだのです。私たち個人個人の罪のために十字架にかかり、復活し、昇天し、 やがて本当の救いのために再びおいでになるイエス・キリストを信じる者になりたいと思います。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか。今回は聖書物語新約聖書編最終回でした。来週からはこのシリーズの最初に戻り、再び第1話からお送りいたします。それでは時間まで賛美歌をお聴きください。 Come and see、 Come and see です。来週のラジオドラマもどうぞお楽しみに。 次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝いかがお過ごしですか。今日も光とともにのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか。島田松美です。キリストは言われました。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。人間のうちには正反対の二つの心が潜んでいます。一つはやってみよう、きっとできるという積極的、肯定的な明るい心です。もう一つはどうせやっても無駄だ、できるはずはないという消極的、否定的な暗い心です。どちらの心を選び育んでいくかによってその人の性格が作られます。魅力的な前向きな性格か、どんよりとした後ろ向きの性格か、どちらかに傾くのです。イエスは魅力的な人間でした。積極的な明るい前向きの方でした。ですからたくさんの弟子が彼に従い、数え切れないほどの大群衆が彼の教えを聞くために押し寄せました。生活の苦しさも病気の痛みも忘れて、人々はイエスの周りに集まったのです。イエスの歩まれた道は決して平坦な楽な道ではありませんでした。困難な茨の道だったことは確かです。敵対する者は少なくなく、非難中傷は枚挙にいたもがありませんでした。しかしそれでもイエスの顔はうつむことなく、しっかりと前を向いておりました。前進するイエスの姿に人々は引きつけられたのです。イエスには夢がありました。人類を救い、人類に永遠の命を与えるという壮大な夢です。その夢の実現のためにめげてる時間はありません。イエスは父なる神に彼らの夢を実現する勇気を祈り求めました。イエスは彼を排斥する人々に構うことなく、彼を必要としている人々を探し回りました。そして彼らの心の門を叩きました。門は開かれ、人々はイエスを救い主として受け入れたのです。イエスは人類救済の夢に最後まで積極的に前向きに明るく生きられました。苦難の中にあってもイエスの魅力は尽きず、輝きは失せなかったのです。そのイエスキリストが今日私たちを求め、探し、心の門を叩いておいでになります。愛と希望を持って。キリストの言葉、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。マタイによる福音書7章7節。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方はハガキ、もしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送はKSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、 今日の AWR はいかがでしたか。この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なおファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。